でも聖書が語っていること、それは私たちの終わりは死ではないということです。死が私たちを襲って、それで全てが終わるのではないということです。天の父なる神様がイエス・キリストを私たちの罪の身代わりとして、滅びの身代わりとして十字架にかけてくださったからです。キリストが私たちの罪と滅びを全て引き受けて十字架におかかりくださったのです。そして死を超えて永遠の命を与えてくださった、その主イエス・キリストこそ私たちの救い主なのです。あなたこそ生ける神の子キリストですと、そのように信仰を告白する交わりとしての教会に、キリストは天の国の鍵を授けてくださいました。そして愛する独り子を十字架に送られた、その天の父なる神様の恵みによって私たちはハデスの門に下っていくのではなくて、天の国の門を通って神様の御国に、永遠の命へと招き入れられていくのです。教会というのは信仰の告白の上にこの鍵の権能を授けられた交わりのことです。でもその解釈をめぐって、実はローマカトリック教会とプロテスタント教会とでは分かれています。ローマカトリック教会ではですね、ペテロ個人の上にイエス様は教会を建てたのだというふうに考えています。ローマの教会の司教であったと言われているペテロ個人の上に教会が建てられて、ペテロ個人に鍵の権能が授けられたと考えています。なのでペテロの後継者であるローマ教会の司教が、あるいはカトリック教会の教皇がその鍵の権能を握っていると考えるのがカトリックの考え方ですね。でも私たちプロテスタント教会ではそうではありません。ペトロ個人に鍵の権能が与えられて、それを教皇が代々引き継いでいるということではなくて、ペトロの信仰の告白の上に教会が建てられ、そこに天の国の鍵が授けられたと考えるのです。だからそれはヨナの子シモンであろうと他の人でも誰でもよいのであって、あなたこそ生ける神の子キリストですという信仰を告白する者こそがペトロ、岩と呼ばれて、その上に教会が建てられて天国の鍵が授けられていくということになります。その証拠にヨナの子シモンはこの後イエス様の十字架と復活を受け入れられなくて、イエス様からサタン引き下がれと言われてしまうんですね。だからイエス様はペトロ個人に特別な権威を授けたのではなくて、弟子たちの信仰の告白の上にキリストの教会を立ち上げると約束されたのです。イエス様は弟子たちに、あなた方は私を何者だというのかと質問をされました。この聖書の御言葉が語られるとき、それはイエス様に直接に従った弟子たちだけではなくて、この御言葉を聞く 私たち一人一人にもキリストは問いかけておられるのです。キリストはあなたは私を何者だというのかと私たち一人一人に問いかけておられます。イエス様がご自分のことに関して弟子たちには自らその答えを教えることなく質問されたのは、きっと弟子たちが自分でイエス様が何者なのかということに気づくということを望んでおられたからだと思います。そしてシモンはイエス様こそ生ける神の子キリストだということに気がつくことができました。そしてあなたはメシア、生ける神の子ですと答えたのです。その時にこそシモンは教会の岩ペトロとなっていきました。2000年の昔、ペトロに問いかけられたイエス様は、今私たちにも問いかけておられます。あなたは私を何者だというのか。私たちが信仰者として歩むために必要なことはあまり多くはありません。いや、たった一つだと言っていいと思います。それは何か。今も私たちと一緒にいてくださるキリストが、あなたは私を何者だというのかと問われたときに、あなたこそ生ける神の子キリストですと答えることができる。それこそが信仰者として歩むために一番大切な事柄です。あなたこそ生ける神の子キリストです、そのように答えることができるとき、かつてシモンがペトロとなり教会の岩と呼ばれたのと同じように、私たちもキリストによって岩とされ、この岩の上に人生を、そして教会を形成していく人へだとされていくのです。その土台の上に私たちは礼拝を捧げる交わりを作っていって、そのための制度とか建物を整えていく、それが教会ということですね。あなたこそ生ける神の子キリストです、その信仰告白の土台の上に天の国の鍵を託された交わりがある。その交わりに生きるのが私たち一人一人なんです。キリストを主と告白する交わり、神様から託された鍵を握って天の御国に向かって歩んでいく交わり、それが教会であって、そのように告白していく私たち一人一人が教会なんですね。新しい一週間が始まろうとしています。新しく始まる一週間の中で、もしかしたらいろいろな苦しい出来事、悲しい出来事、一体どうしてこんなことが起こるんだろうかという、そんな出来事に遭遇することがあるかもしれません。でも大丈夫です。キリストを主と告白し、天の国の鍵を託されているこの教会である私たちを、神様の恵みから引き離すことができるものは何一つありません。どんな試練であったとしても、どんな苦しみであったとしても、たとえ死であったとしても、神様との交わり、天の御国における永遠の命から 私たちを引き離すことはできません。だからあなたは大丈夫、あなたこそ生ける神の子キリストです。その思いを胸にして、また口にして、共に神様を褒めたたえて歩んでいきましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたがキリストの弟子たち、そして私たち一人一人をあなたのもとへと呼び出してくださり、あなたに対する思いを与えてくださり、あなたの御国に招いていてくださいますことを覚えて感謝をいたします。あなたこそ生ける神の子キリストです。その告白によって人生を歩んでいくことができますように、また与えられた教会の交わりを豊かに形成していくことができますように、どうぞ力を与えてください。どのような試練が襲ってきたとしても、苦しみ悲しみが襲ってきたとしても、あなたの永遠の命から引き離すことは何もない。どうかそのことに信頼をして人生を歩んでいくことができますように、守り導いてください。この祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。賛美歌191番を賛美します。ご起立ください。
ご着席ください。ただいまより共に聖餐を祝います。この聖餐には信仰を言い表し、洗礼を受けて主イエスキリストの弟子となられた方たちに預かっていただくことになっております。会士の皆様の中でまだ洗礼を受けておられない方たち、幼児洗礼、小児洗礼を受けてまだ信仰告白式を終わっておられない方たちはこれを受けることができません。配膳の担当者がお近くまでパンと杯を運びましても、これをお取りにならないようにお願いをいたします。しかしながら私たちの教会の切なる願いと祈りは、今日はまだこの聖餐を受けることのできない方たちが、主イエスこそ私の救い主、その信仰を明確に言い表し、主と一つに結ばれる洗礼を受けて、私たちと共々に聖餐に預かるようになってくださるということであります。その日がお一人一人の上に一日も早く備えられることを心から願い祈るものであります。式辞。私たちは今、主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によって世をあがない、私たちを招いて遺産のないままに神の子とし、永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵み等を私たちの心に刻みつけるために、主は聖餐を制定されました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血統を犯すのである。また主の体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。顧みて各々の罪を深く悔い改めなければなりません。このようにして信仰と真実とをもって聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでおられます。また、この恵みの印は、私たちすべてを主において一つにします。今、御霊の神に支えられて、この聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら、主の再び来たりたもう日を、待ち望みたいと思います。聖定の御言葉。私は主から受けたことをまたあなた方に誓えたのである。すなわち主イエスは渡される夜パンを取り感謝してこれを裂き、そして言われた、これはあなた方のための私の体である。私を記念するためこのように行いなさい。食事の後、杯をも同じようにして言われた。この杯は、私の血による新しい契約である。飲むたびに、私の記念として、このように行いなさい。だから、あなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって、主が来られる時に至るまで、主の死を告げ知らせるのである。お祈りをいたします。天の父、御子イエス・キリストの苦難と死、復活と昇天等を覚え、この聖霊天に称えられている大いなる恵みを感謝いたします。深き憐れみにより私たちの祈りを聞き、御言葉と御霊とをもってこのパンとブドウ酒とを祝し、これを聖別してください。救い主、イエス・キリストの御旨に従って、このパンと杯とを受け、聖なる命に預からせてください。御子と御霊と共に支配される全能の父に、いよいよ限りなく栄光がありますように。アーメン。招きの御言葉。すべて重荷を負うて苦労している者は、私のもとに来なさい。 あなた方を休ませてあげよう。神はその独り子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の恵み深きことを味わい知れ。ただいまから拝賛をいたします。生産を受けるべき方でお手元にパンが届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。生産を受けるべき方でお手元に杯が届いておられない方はいらっしゃいますでしょうか。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流されたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持ってここに現臨したもうキリストを味わうべきであります。アーメン。
感謝の祈祷を捧げていただきます。
慈愛の神、あなたは限りなき憐れみをもって私たちを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝いたします。あなたはこれによって御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめ、私たちの罪を許し、汚れを清め、常しえの命を与え、御国の世継ぎとしての望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝をもってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、その苦しみに預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常に恵みと祝福等を私たちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
信仰告白、使徒信条を告白いたします。ご起立ください。使徒信条。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により手宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ご着席ください。感謝と献身の印として献金をお捧げいたします。
父なる神様、すべての御恵みに感謝をいたします。今日は赤田先生より力強い慰めと励ましに満ちた御言葉をいただきました。ありがとうございました。聖餐の恵みにも感謝をいたします。本当に国の内外では様々な災害や戦争や病、本当に私たちが今この礼拝堂の中で命を与えられているということが本当に奇跡のように思えるほどです。胸が痛くなります。どうか 今週もあなたの愛に満ちた生活の中で祈り感謝して生きていくことができますように、私たちを守り導いてください。今日様々な事情で、特に病を得たり体調を崩している方に、特にあなたの励ましとお慰めがありますようにお願いをいたします。ただいま感謝と献身の印として献金をお捧げいたしました。どうぞこれを清めて、あなたの尊い御用のために用いてください。このお祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
報告をいたします。本日聖学院教会に初めていらしてくださった聖学院大学の学生の青木すずさんですけれども、途中で体調が優れなくなりましたということでお帰りになりました。今年のイースターは3月31日となります。イースターの日にですね、愛参会ができるかどうかというのは、この後の、教会全体協議会の中で話し合っていきたいと思っております。どうぞお祈りのうちに覚えてください。能登半島、地震緊急、救援募金ですけれども、本日まで受付に募金箱を設置しております。どうぞお祈りのうちにご協力をお願いいたします。上尾使徒教会との交流会が来週ございますけれども、ご案内を中報ボックスに配布しています。また緑星ホールの掲示板のところにも受付用紙を、申し込み用紙を入れて置いておりますので、ご参加くださる方は参加申し込み用紙を掲示板の封筒の中に入れていただければと思います。本日の集会です。礼拝後ランチサービス、ランチサービスの後12時半から教会全体協議会を行います。教会全体協議会ですけれども、4つ協議したいことが記されています。まず1つ目は地震などの緊急時の避難場所、避難経路の確認について、2つ目は上尾使徒教会との交流会の確認について、3つ目がイースターの愛参会について、4つ目が連絡網の仮登録と仮テスト送信についてということになっています。どうぞご出席ください。その後に2月の定例役員会を行います。今週の予定です。2月8日木曜日午後6時40分から祈祷会、2月10日土曜日午後3時から礼拝準備となります。来週の予定です。教会学校の礼拝分給9時から行います。礼拝の後に入門講座が行われます。聖日礼拝の後にランチサービス、そして上尾使徒教会との交流会となっています。テーマは共に神様を賛美しよう。場所はこの礼拝堂と緑星ホールとなっています。オルガンやその他の楽器を用いての賛美をしてくださる方も募集中ですので、よろしくお願いいたします。他にご報告はございますでしょうか。正英544番を賛美した後、主なる神様の祝福を受けてそれぞれの場所へと派遣されていきましょう。ご起立ください。
仰ぎ声願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりとが、あなた方一同と共にあるように。アーメン。
以上をもちまして、本日の礼拝を終了いたします。